鎌倉ラジオレター。ラジオレターをお聞きの皆様、こんにちは。パーソナリティのゆりです。もうすぐ夏至。地球の隅々まで、一年で一番日が長い地球のお祭りまでカウントダウン。ワクワクする感覚がじわじわと高まってくると同時に、ということは今年ももう半分が過ぎてしまったということと、不意打ちを食らった気分で、時の流れの速さに心底びっくりしています。今年は3月ぐらいまで自分を取り巻いていたエネルギー感と、4月以降の流れがくっきりと変わった感じがするんですけれども、このなんて言うんですかね、さーっとこう霧が晴れたような、長かった闇が明けたような、そんな明るさの中でいろいろなことがくっきりとした輪郭を持って新しく始まってきたような感じがしています。皆様はどんな夏をお過ごしでしょうか。本日のゲストは、そんな新たな始まりをご一緒させていただく大切な方のお一人、6月からラジオ寺子屋でスタートいたしました新しいラジオ講座、発達サポーター育成講座で、ご近所ママとして聞き手を務めてくださっています神田一子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いつも楽しい、はい、お話をありがとうございます。
すいません、なんで私がっていう感じではあるんですけど、
でもね、学生の頃に放送部をやっていたっていうね、噂を小耳に挟んで。
黒歴史が
黒なんですか
何色だろう、この前黒はダメっていうね。
いやもうね、いちこさんというか、もういっちゃんとお呼びしてよろしいでしょうか。
よろしくお願いいたします。
いっちゃんはですね、掘れば掘るほどいろんなね、そんなこともしていたの、そんな技もあったのっていうのがね、こう会えば会うほどいろいろ発見する。
自分も忘れてて、なんか皆さんとお話しするうちに、こんなことやってたなっていう、こうボロげな、記憶の中から、そうそう放送部だったなとか。
日舞やってたなとかね。
そう、ね、やってたみたいな全く生かされてませんけどね、はい、
いつか拝見したいと思いますけどね。
ぜひぜひ
でもね、本当にね、このタイミングでね、ゲストに来ていただいた、ちょっと遡るとですね、私がこう葉山の星山という、
はい、
森を今、はい、学び場作りをずっとやってるんですけれども、その星山という名前がきっかけになって
そうですね、
いっちゃんがいつもお手伝いをしている星山先生とのご縁をつないでくださったんですけれども、
なんぞやと同じ名前で私にこう訴えかけてくるものがあるぞと、そしたら違う場所みたいな、
そう星山先生の方に、生徒さんたちからね、先生何かまた山で始められたんですかって問い合わせがたくさん入り、
そうですよね、
先生も何かしらとなりに調べてみたら
なんと同じ名前でね、びっくりな、もうこれはご縁ですね。
ね、そんなことがあって、その星山先生とつないでくださったというところから、それまではね、私たちそんな、音楽絡みでイベントとかで会ってね、
本当に一言二言、言葉を交わす感じだったんですけど、最近ちょっと濃いお付き合いを、
しかもこういろいろこう紐解いていくと、私たち
共通点
が多すぎて、まさに、ね、血のつながらない姉妹だったんじゃないかみたいな
他人とは思えないっていうね、ちょっと不思議な感覚に、私兄弟いないので双子のお姉さんみたいな感じで、はい、慕わせていただいて、
お姉さんなんだか妹なんだか私分かりませんけれども、長くよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
ということでですね、これからね、始まったラジオ講座のお話などもこぼれ話の方ではたくさん聞きたいなと思っているんですけれども、はい、今日はお手紙を、はい、にわか仕込みで
バレてしまいました
。きて
ほやほやです、ほかほかで、
ね、湯気が立ってる。
そうなんです、
封筒から湯気が、
10分前になんかそうやってか、ね、言うと こいつ大丈夫かって思いますけど、構想は1週間前ぐらいから練って、文字に落とすのは10分前っていう、はい、
その辺も私たち似てるかなっていうようなところ
もありますけど、今年の目標は10分前行動なので 去年は5 ちょっと伸びました
。
でも5分前に終わらすっていう、すいません、
5分のゆとりは大きいですからね、
はい、はい、心のゆとりでやっていきたいと思います。
そういう意味ではどなた宛てに書いてきていただいたんでしょうか。
はい、はい、いろいろ考えたんですけど、
はい、
やっぱり今年、まあ、大きなイベントとして、まあ、元号が変わったということで、はい、まあ、令和、
うん、
令和という新しい元号になったということで、ん、そういえば私 何元号をこう行き渡るんだろうというふうに思った時に、あ、まあ、今のところ昭和、平成で令和で3つ目なんですけど、うん、まあ、昭和はもちろん覚えてないというか生まれてないので知らないですけど、まあ、平成の元号に、
昭和生まれてない、
あ、昭和は生まれてますけど昭和の元号になったのはもちろん知らないんですけど昭和ですよ、めちゃめちゃ昭和ですけど、はい、平成の元号に、
うん、
変わったことっていうのは結構覚えてるもんなんですよ。で、実は私その時中学1年生だったのかな、
うん
うん、年が分かると思うんですけど、うん、ということで平成元年私何してたかなっていうふうに思った時に、うん、あ、じゃあその時の自分にお手紙を書いてみようかなっていうふうに思って、うん、まあ、令和元年の私から平成元年の私へということで、まあ、31年前の自分に当ててみました、はいはい、よろしいでしょうか。
はい、
少し大人の階段を上り始めたあなた、今は何をしていますか？ずんずん進んでいますか？立ち止まっていますか？それとも迷っていますか？笑っていますか？泣いていますか？それとも悩んでいるでしょうか？あれから31年、周りはどんどん変わりました。私もさぞ変わっただろうと予想しているでしょうね。でも実のところ私自身はほとんど変わっていないのですよ。好きなもの、苦手なものは多少増えたり減ったりしたけれど、根っこのところはどうやら変わらないようです。不思議なものですよね。もちろん過ごした年月の中で多くのことを学びました。そして多くの人と出会ってお別れもしましたよ。喜んだり悲しんだりもしました。あなたにしか言えないような経験もしました。でもね、あなたが常々思って口にしてきたこと、それが今になって真実だったと感じることができるようになりました。それは自分の選んだ道に間違いはないということ。31年前のあなたはすでにそんなことを唱えていましたね。今思うと開き直りだったのかもしれません。結果往来正しかったですよ。あっちに行っておけばよかったと思うこともありますが、結局この道を選んだから今の自分があるのだなと思うと、やっぱり間違いはなかったみたいですよ。だから好きなように生きてみてください。世界は素敵なものでいっぱいですから。そしてこれから好きに生きていくあなたに少しだけアドバイス。出会う人、物、すべてがこれが最後だと思って接してください。未来って誰にもわからないし、一度きりの出会いって思ったら、それはそれでなんだか素敵でしょ？物事にはたくさんの面があることを知っておいてください。それはもう高価なダイヤモンドみたいに。正しさは誰の中にもあって、みんなそれを大切にして生きてるんです。それぞれの大事を大切にしましょうね。そしてあなたが笑っているとき、必ずどこかで泣いている人がいることも覚えておいてください。見えないものを大切にするとよく言いますが、見えないものってきっとそんな自分自身が目を向けたことのなかったものなのかもしれませんよ。さて、平成も始まったばかりですが、これからどんな歩みを進めていくのでしょうね。とても楽しみです。私は私で新しい令和の時代を私らしくぐるぐるせかせかやりながら、大好きな人たちと大好きなことをやりながら生きていきます。お互い頑張りましょうね。そして素敵になった自分、出会った素敵な人やものを自慢し合えたら面白いですね。時には突っ走り、時には迷って、そして時には立ち止まって、 笑って泣いて落ち込んで、世界はあなたの味方ですから。ではまたどこかでお会いしましょう。令和のいちこより。
わー、10分前に書きましたからね。10分前に書いたと言われましたが、なんかいろんなとこにタイムトラベルしたような気分になっちゃいました。
まあ、31年前から書いてたって思う方が正しいかもしれないです。
ねえ、なんかそういう映画ありますよね、こう時空がこう入り乱れるような。
そうですね、あれちょっと頭がおかしくなって、私結構あの見てるとわけわかんなくなっちゃうんですけど、今ちょっとトラベルしましたね。
ねえ、しましたね。いや、私たち本当にほとんど同世代で、まあ私も平成の頃が
走馬灯のようにね。
そうね、まだそのと私なんかよく言う話なんですけど、いろんな人に、あんまりね昔の記憶がないんですよ。
あ、わかる。
本当
わかりますね。
本当ですか。
その節目節目に、あんなことやってたっていう記憶、
断片的な。
そうですね、でやっぱりこう久々に会う方に、あんなこと言ってたよね、あんなことやってたよねって言われると、えっていう、別人ですみたいな。
いや、そんなとこまで似てるのかな。
そうですね、なんだろう、なんか、まあ、それはそれでその時の自分っていうような、なんかこう切り取りをしてるのか、なんだかよくわかんないんですけど、だんだん記憶が薄れて、
そう、人の方がね覚えててくれたりして。
そうですね、
小学校の時、お前青い上履き履いてたよなって女子なのに、普通女子赤い上履きなのに、お前一人なんか男子と同じ青い上履き履いてたよなって言われて、そうだっけみたいな。
印象的すぎたの。
なるほどね。一番腕相撲強かったよなとかって、ね、みたいな、そんなみたいな。
強かったんですね。
みたいですね。
あ、なんかその人が思うほど自分の中に記憶がないっていうことありますよね。で、その方にとってはもしかしてすごく印象的で、あのすごいびっくりすることでも、まあ、自分にとっては大したことじゃなかったんだみたいな。なるほど、
ね、だからそのそういう意味でね、あんまりその記憶が、あの断片的なんですが、ね、平成っていうあれはね見た気がしますね。
ね、小渕さんがね、
小渕さんがね、はい、
あれはやっぱりちょっと衝撃的、衝撃的というか、原稿って変わるんだみたいな。
初めてです ね、 ね、体験です。
そうですね、
私たちにとってはね、
あのあたりすごい激動だったりもしました ね、 ね、なんかペレストロイカっていうのを深夜のテレビで見た覚えがありますけど、なんだかは、ね、ゴルバチョフさんがなんか言ってる
みたいな、頭のなんかシミの模様とか覚えてるんですけど、
それぐらいしか覚えてない。でもなんかそういう断片的な思い出はすごいあって、平成ってやっぱりいろいろ言われますけど、まあ、激動の時代でもあったのかなっていうふうに思いますね。自分にとってもね、激動だったと思うんですけど、
なんかそんないろんな思いをねこう感じながらお手紙を聞かせていただいていて、そのやっぱりその最後 一期一会だと思って会ってねっていうメッセージが、例えば最近の私たちの年代になってくると、まあ、本当に同世代の人とかが亡くなることとかもやっぱりちょこちょこ出てきたりして、事故の場合もあるし ね、 そういうことを本当にそうだなと感じるけれども、中学校ぐらいの時の自分が今の言葉をあのギフトとしてもらった時に、まだもしかしたらピンと来ないかもしれないなと思うんだけども、もしそのことを、まあ、人が死ぬ死なないは別として、でも今この瞬間って本当にもう他にない時間なんだよ。もしそうだとしたら、今あなた何する、どう過ごす、っていうことをこう大切な贈り物みたいにこうやってポンって手渡されたら、その子の人生はもしかしたらもっともっと深いものになるかもしれないですね。
まあ、それを知らないからそういう生き方になってきたっていう言い方ももしかしたらあるかもしれないんだけど、やっぱり今そうやっていろんな体験をして、いろんな経験をして、やっぱりあの若くして 友達を亡くしたりとか、まあ、最近もちょっとびっくりするようなあの別れがあったりしたんですけど、うん、あれが最後だったんだって、うん、後から思うことが結構あるんですよね、うん、なのでそれはやっぱり大事にしながら、うん、あのこれから一人一人の方たち一つ一つのものに出会って大事に扱っていきたいなっていうふうにあの思いますけど、まあ、日々はね、うん、そんなに流れていきますけどね、
私たちね本当にジャグリング状態ですからね、
いつもこうあの回遊魚のようにぐるぐる回ってますけど、はい、
ね、そんないっちゃんが、はい、いろんなことを日々やってるんですけども、ソウルフード鎌倉
あ
何かしましょうプロジェクトっていうのを、
LINE の、ね、グループはそういう名前なんです、はい、何かしましょうプロジェクト仮っていう、はい、あの何かをしたいんです、そうそうそう何かをしたいんですけど、 その軸はやっぱり誰かのためになりたいっていうようなあの感じで、まあ、困ってる方がいたらあのお手伝いしたいなとか、楽しいことしたいって言えば一緒に楽しいことを考えたりとかっていう、まあ、本当に何もこう形が決まっていないんですけど、そういう
キムチつけたりとかね、
そうそうそう、ね、キムチをつけたりとか、
仕事しながらちょっとね、なんとはなしにこう語り合いながらとか ね、
ランチしながらとか、なんか人間って食ってすごく大事で、まあ、食にまつわることをしてると心が結構開かれるっていうのもあるんで、まあ、そんなことしながら皆さんと楽しい人生をこう形作っていけたらいいなっていうふうに思っています。はい、
ね、いっちゃんはですね3人のお子さんがいらっしゃってですね、もうまあ自分のねお子さんの子育てだけでも大変だと思われるけれどもでも精力的にねこう地域の活動とか本当にやられていて、この発達サポーター育成講座も初級中級とね受けてこられた中で地域にその学びを還元したいなとか、ね、自分自身もそこでね、
はい、
あの学びを深めながらこれからね、ラジオ講座もそうですけれども、
はい、よろしくお願いします、
発信をしていかれようとしているということで、はい、そのねちょっとこうもう少し突っ込んだ話はこぼれ話の方でお聞かせいただくとして、
はい、
はい、今日はありがとうございました、
ありがとうございました。大丈夫ですか？
ということでですね、足早に最後駆け抜けてしまいましたが、やはり18分というのは、は
い、時間の見積もりができません
ね。戦いでございますけれどもね、はいはいはい、いやもう今日はね、どこまで深掘りしていって、いけるかはあの深くなりすぎてしまわないようにと心がけなきゃいけないぐらい、
まあ、温泉でも掘り出しちゃうぐらいに、
温泉でも掘り出したいですね、はい、あったかいお湯がね出てくるでしょうね、
リラックスしましょう、はい、
いやそうなんですよ。なのでこれねご縁をいただいて、うん、星山先生とのラジオ講座がスタートする運びとなったわけですけれども、
はい、
ね、その発達サポーター育成講座っていうのはですね、一体どんな、
はい、
まあ、講座だと思ったらいいんですかね。
そうですね、はい、一言で言うと一言で言えないですねいや私も実はこの講座に出会ったのはあの知り合いのお母さんママ友達から、私が少しこう、まあ、何かこうなんて言うんでしょうね、それこそ発達の特性のあるお子さんとか、まあ、そうでなくてもこう教育にすごく興味があるような話を、まあ、本当に SNS とかで発信していたら個人的にこうメッセージくださって、こんな講座があるわよっていうふうに、うん、で私もすごくその時多分学び の心がすごく育っていて、学びって言ってもそのお勉強というよりは何か知りたい、うん、この世のシステムを知りたいというか、なんかよくわかんないんですけど、うん、そういう感じでちょっと出かけてみたら素晴らしい素敵な先生とすごい面白い人たちと面白い講座がやってるっていうことで、もうとにかく病みつきになっちゃってストーカーのように先生の、あの講座はとにかく片っ端から受けて、でやっぱ特性を知るっていうことはすごく重要で、もともと皆さんもそうだと思うんですけど、特性というものがあるっていうこと自体も
一人一人、
はいはい、その特性が まあ、個性というのか、それとも本当に特性というのか、そういったところも掘り下げながら授業を聞いていくっていう中で、うん、自分自身って一体何っていうところの深いところまで結構突っ込んでいけるような、もちろんその強制的にあなたはどんな人ですかっていうようなそんなことではないんですけど、学んでいくうちに、あ、自分ってこういうとこあるよなとか、その特性を学ぶ中で自分自身にもその特性を見つけていくっていうような、すごく深い学びができるようになってきて、あ、これは本当にその、ね、お子さんのことでいろいろ学びたいと思っている方だけではなくて、世界中に住む人々全てがこういうことに目を開いていくと、もうこの世界はもっとあったかくて、楽しくて、そんな場所になるんじゃないかなっていうところですね。
はい、今ね、お聞きしているだけでもやっぱりそのいっちゃんがその講座の中で学んだことっていうのは、その子どもたちへのケアの方法ではなく、まあ、だけではなく、
はい、
その自分自身のことを学んだ感じが伝わってきましたけれども、
ね、本当に子育てを、まあ、していくと自分の嫌な部分がすごい出るんですよ。こんなことを自分って言えちゃうんだみたいな驚きっていうような、それはなぜかっていうのはすごい研究対象にはなると思うんですけどなぜ自分のこのドロドロした部分が子育てには出てしまうんだろうっていうのはないですよ。まあ、親にもそんなこと言ったことないだろうし、こう、ね、もうましてやとお友達とか知ってる方にそんな言葉を投げかけたもんならみたいなことを、どうして子育てだと出ちゃうんだろうっていうのはあって、そのもちろん後で後悔しますよね。後悔して、あ、やっぱりもっともっとしっかり向き合わなきゃみたいな気持ちにはなるんですけど、でもやっぱりそれをやってしまって自分を責めるっていうのはすごくあると思うんですけど、そうでだけじゃなくて、まあ、責めるというよりは、あ、自分ってこういうところがあるんだっていう気づきで十分だなっていうふうに、もう責めちゃうとやっぱり傷つくし、自分も次はやらないどこっていうような、次はこうしたらやらなくて済むかなっていう方に思考が回った方がいいかなっていう、その発達サポーターはそういったなんて言うんでしょうね、その感情的、ね、そうですね、感情的なところで解決するんじゃなくて、もう少しこう手法を学ぶっていうような建設的なことも学べるので、自分のためになるなっていうのはすごい思いましたね。
だから本当に生きてるだけで、まあ、誰かと関わりながら私たち生きてるから、多分一生
コミュニケーションは
コミュニケーションの中でね、こうへこんだり、
なんだろう、
怒ったりとかね、憤慨したりとか、そういうこととかも、まあ、全くなしでは生きていけないであろうし、そういう時に、まあ、どんな風にその心と向き合ったり、その心を扱ってあげるのかって、自分の心もそうだし、目の前にいる相手の心もどんな風に寄り添ったらいいのかっていうようなこと、
でも本当に子育てはそこがすごく出ますね。やっぱりちょっと本当に怒鳴っちゃいそうだなとか、今こう子供と接するとなんかやっぱり一触即発みたいなとこがあれば、トイレに逃げるとか、トイレでちょっと漫画を読むとか、まあ、私はそうしてますけど、まあ、人によってはね、あったかいお茶飲んで一息つく、子供のいないところで少しこう心落ち着けるとか、そういうことで自分に向き合えるっていう時間はやっぱりすごく重要だなと思います。どなただってやっぱりいっぱいいっぱいになる時があるだろうし、それを自分を責めても仕方ないというか、責める必要は全くないので、ただ単にその瞬間、そのお子さんと、まあ、ちょっと反りが合わなかったね、っていうだけの問題だというふうに考えた方がきっとリラックスできるんじゃないかなっていうふうに思いますね。
やっぱりね、その親という立場だったり、まあ、大人という立場で誰かのお子さんと接する時とかも含めてだけど、やっぱりそのケアしなきゃってういう意識になりがちだと思うんだけども、やっぱりそのお母さん自身、お父さん自身、まあ大人自身が 自分もやっぱりケアをされたかったりとか、
うん
それされることがとても大切なことだったりっていうことをちょっと忘れてしまいがちなことになりますので、
自分で全部背負おうとしてしまうのが大人だなっていうふうに思っちゃうので、特にまあ日本の方ってそういう方が多いんだろうなっていうのはすごく感じますね。やっぱりもっと素直に助けてっていうふうに言えればもう少し気は楽になるんですけど、まあ、いろいろなものが邪魔をしたりとかしてしまってるのかなとは思うんですけど、でも自分、私なんかすごいずるい人間なので私今中学生に英語を教えたりとか、まあ、少し自分より少しというかだいぶ下の方と接する機会を子供以外で持つことがあるんですけど、であと教職の免許を取ろうと今通信もやってたり、
まあ、
全然進まないですけどね、これはもう本当にいつ終わるんだろうっていうところですけど、まあ教職の免許を取ったとしても、まあ、本当につくかどうかわからないですけど、そうやって自分が、接することのできているその中学生のお子さんとか、まあ、小学生もたまにあるんですけど、お子さんとか、今までは親目線で多分私付き合ってたとか、教師目線、教師という、まあ、教師っていうくくりがどういうふうな定義になるかわからないですけど、とにかく教えるもの、上に立つものっていう感じで多分接してたと思うんですよね、うん、子供のお友達が来てもやっぱ親だしとか、とね、子供の友達に対しても、まあ、そんなような態度だったんですけど、だんだん、まあ、特にこの発達サポーターの、講座を取るうちに、あれおかしいなって、もしかしたら私たちの魂レベルは一緒かなっていうふうに思うようになって、そのよく子ども目線でっていうじゃないですか、まあ、子ども目線でというよりは私たちは同じ人間っていうくくりで、見ないといけないのかなっていうふうに、だから私も英語は教えてますけど、私もすごく彼らから学んでるっていうところに行き着いたんですよね。それでやっぱりなんか今まで自分はすごく上から目線だったなっていうのがあって、だんだん変わりましたね。だから私結構雷親父でよその子もすごい叱るタイプだったんですけど、もちろん今でもよその子も同じように扱うっていう面では一緒ですけど、なんでしょうね、なんかその頭からこう頭ごなしにそれ違うでしょっていうことが少し減ってきたかなって思います。相手のやっぱり意見とか意思をちゃんと尊重というか聞いてあげることが今までできてなかったな、それは自分の子供たちにもそうですね。なのでもっともっと学びを深めていけたらいいなって、人雷だから嫌だなってずっと今まで思われてたんですけど少しはこの人話わかるかもぐらいのレベルに持っていけたらいいなっていうふうに思います。
そのね、発達サポーター育成講座、ね、本当に中身が濃いというかすごく面白いそしてこう頭の知識を入れるということだけではなくて、やっぱその自分の中に動く心の感触というか、そういうものも同時にいろいろこういろんなものが動くのを感じながらね、授業が進んでいくと思うんですけど、その中でね、自分のことをより深く知るチャンスがあったりとか、そうした人たちがやっぱり身近にいるお子さんだったりとか親御さんだったりとのコミュニケーションの中でどんな風な共感的なね、やり取りができるのかっていうのがどんどん深まっていくような講座なのかななんて思っているんですけども、
そうですね、本当にもう人間と人間っていう括りで、コミュニケーションを取っていくっていう意味では本当どなたにも当てはまる講座だと思うので、まず自分を知るっていうことが重要で、で、まあ、自分の周りの人たちを知る、で最終的にはやっぱり私は愛があれば全て解決するんじゃないかな、その方がまあどういう特性を持っていようが、どういう志とか心意気を持っていようが、その方が存在していることが大事、すごくという気持ちでいれば、 そう、ここまで無限にしたりとか、あの人嫌いっていう風に、うん、まあ、意見の相違はもちろんありますし、それはそれはそれで大事だと思うんですけど、まあ、意見が違うからといってその人のことを無限に扱うっていうのは少し違うのかなって思いますね、はい。
しかもそのこんなこと思っちゃう自分だねとか、こんなことをしてしまった自分最悪とかそういう思って自分を責めてしまう気持ちももしかしたら大切に扱ってあげれるような、自分に対してもそういうふうな眼差しを向けてあげられるようになる学びかもしれないですね、この講座はね。
で、あと、まあ、私が今ずっと思っているのは、何かこう自分の中に湧き上がったそのネガティブな感情、ネガティブなことが悪いわけではないと思います。ただそれを出した時にやはり周りの方がどういうふうに取るかっていうのはもちろんいろいろ千差万別だと思うんですけど、その出す前に例えば紙に落としてみるとか、もう本当にぐちゃぐちゃでもいいんですよ。それを自分しか見ないところに書き落とすっていうのはすごく大事な作業で、これを最近の若い方っていうと、若い方っていうと どう説明すればいいかわからないですけど、まあ、若い方も、まあ、私ぐらいの年の方もそれ以上の方もしてないような気がするんですね。これって絶対やった方がよくて、
スマホとかね、そういうものにね時間取られてますからね。
あ、そうですね。いいんですよ、スマホをやったりとかそのゲームをやったりっていうのは全然ありなんですけど、なんか自分の中にこうドロドロとした感情が湧き上がった時に、なんかね、紙にか私はすごく書いてたんですよね。で、それ誰にも見せてないんです。もうとんでもないこと書いてあったと思います。ただそれ書いた後って結構忘れちゃったりとか、まあ、大事に取っといてもいいですけど、もうぐちゃぐちゃってしてポイってしてもいい、でも誰にも見られないように捨てるって焼くとかねすることで気持ちの整理ってだいぶつくと思うんですけど、スマホ世代のお子さんなんか特にそれはやられてないかなって思っていて、まあ、SNS で自分の自己表現をしてるっていうのは一つあるかもしれないんですけど、 SNS はとにかく自分が見られているってことが前提なので 100%、 100% こうドロドロした自分出せないかなっていうのはあって、常にこう誰かに監視されてるっていう気持ちで書いてるんじゃないかなっていうのは、私も SNS に上げるときはやっぱり一応気をつけますけど、まあ、くだらないことしか書いてないですけどまあそういうのは気をつけるように しちゃうっていうことで一つ制限がかかってしまうんですけど、もう自分に当てた、まあ、今の手紙を読んじゃいましたけど、自分に当てたなんかこう書いたものってすごい重要ですね。その中でもしかしたらアート作品ができるかもしれない、それはそれで発表していいと思うんですけど、もう誰にも見られない場所って絶対必要ですよね。だから皆さんもそれをもっといいんじゃないかなって思いますね。
そのアート作品っていうことでですね、ちょっと いっちゃんはですねまあいろんな引き出しというかいろんな小箱を持っている
ようなんですが、多分大きい引き出しの中にぐちゃぐちゃって入ってる、
そうね、いっぱい引き出しがある、引き出しというより大きい中にみとりちゃんと入ってる、
あったみたいなそう書き分けていく感じですかね。
ね、ボイストレーニングもとか歌も歌われていたりとか、はい、そういう表現の部分の、ね、ツールも持っていらっしゃるわけですけども、なんとなんと目の前にあるのはこの CD なんですが、これはオリジナルの、
あ、そうですね、
CD なんですか。
はい、3年前、2016年に、
はい、
まあ、作り始めたのは多分2年、それよりも2年前ぐらいなんですけど、もうこの中に入っている歌詞は、まあ、全部英語なんですけど、私はアメリカに住ん4年半住んでたんですけど、その間に、まあ、それこそドロドロした自分の感情とかを、もう本当に日記とかに書き留めてたんですけど、まあ、その中でも出していい部分っていうところを、まあ、全てじゃないですけど、半分ぐらいはそういった歌詞が入って、
Sing My Life、
はい、 Sing My Life ですね、
はい、大きなタイトルが、
ちょっと大きく出たなと。
そしてこのジャケットがまた可愛いんですこの絵は、
これはちょっとこのギターの方のお知り合いの方が、これご自分で染めた、 あの紙で切り絵ですね。切り絵、ちぎり絵
もあるんですか。
すごい素敵で、ね、私の大好きな鳥さんであるハシビロコウがドーンって大好きなんですけど、
大好きなんですね。
この鳥すごいんですよ、あのちょっと豆知識として、はい、この鳥って動かないんですよ、
は
あ、アフリカに住んでるんですけど動かないんですよ、
うん、
じゃあ本当に20時間とか動かないんですよ、ずっと
、
でなぜかというと、うん、なんか肺魚っていうその肺呼吸をするウナギみたいなすごい大きいのを食べ物にしてるんですけど、うん、その肺魚がやっぱり呼吸するためにあの水面に上がってくるんですけど、うん、その瞬間を待ってるんですよ、20時間それで
他にやることないんですか
ね、あの、はい、肺魚を待つっていう、
肺魚
を待つ、そして肺魚を消化するっていう、そのために彼らは生きている
すごい、
あの上野動物園にもいますし、
飛ばないの、
飛びます、飛ぶとすごい結構2メートルぐらい
大きい
あるんですけど、あとね伊豆シャボテン公園にもいるらしいんですよ、あの私会いました、
会いました、
でもね、
うん、
動かないくせに、私たちがこう話し合いになってるんですね、屋根のついたところ、私たちがね行こうとするとこっち見るんですよ、行くのってもう可愛くて大好きです、ハシビロコ、
一応あの気は配ってくれている
という、いるっていう、あの気配だけは感じてもらってた、はい、まあ、ハシビロコに対する愛がちょっと止まらないですけど、はい、
そこもまたねいつか掘ってみたいところですけども、
ね、はいはい、もうずっと喋れます、はい、ハシビロコ
そんなシーンをちょっとの中から、ね、はい、1曲あのご紹介したいなと思うんですけども、どの曲に行きましょうかね。
まあ、ハシビロコウつながりであのこのバードっていう4曲目に入っている、はい、まあ、バードじゃないんですけどね、はい、あのそんなちっちゃい鳥じゃないですけど、ハシビロコウは、しかもこれあのハシビロコウじゃないです、このバードはあのに、まあ、こっちにあの鎌倉にしてみればトンビなんだと思うんですけど、あのそのアメリカのもうやっぱりあのビーチタウンに住んでて、鳥がやっぱりこう飛ぶんですけど、いや本当自由でいいなっていう、そんな歌です。
では、
はい、
お聴きください。お願い
します。Just go out by wherever your wings will take you, oh, take you. There's nothing to deny in a life extremely new, oh, new. Melting the clouds.Out of the sky, I fly and I cry out aloud. I just want to get higher, high, high, oh yeah, high, high, oh yeah.Girl, hope you reach the sun. Try hard to reach your own kingdom. Oh, kingdom. I'm on the shore and searching for your own freedom. Oh, freedom. Melting the clouds, yeah.Out of the sky, I fly and I cry out aloud. I just want to get higher, high, high, oh yeah, high, high, oh yeah, high, high, oh yeah.High, high, oh yeah.
will just go up high wherever your wings will take you. Oh, take you.
のはバードという曲だったわけですけれども ね、はい、
この、 あの一緒に作った方と多分最初一番最初に作った歌なんじゃないかな。だいぶ古いですね。だから20年はいかないかな、15年ぐらい前に作った曲だと思うので。
その時どんな気持ちだったんですか？
その時はその子供がまだ一番上の子が小さくて、まあ、でもとにかく歌いたいなっていう気持ち で、でとにかくすごくこう機会を探してましたね、歌う機会、でありがたいことにこう機会を得て一緒に曲作りしたりとかしてきたんですけど、まだ CD を作るみたいな段階ではなくて、まあ、ライブができたら御の字みたいな感じでしたね、
はい、ちなみにあの英語がねわからない方にはどんな、あの内容だったのかっていうのは、
あバードですか、
はい、
おそうですね、あの、まあ、鳥のようになりたいっていう感じあの翼をくださいじゃないですか、まあまあ、あのすごくシンプルな内容ですね、多分こうその心理学的に分析してみれば、例えばその大学生でまあ楽しくやってるんですけど何かこう物足りない自分っていうのは常にあって、うん、私結構そうなんですね、常に何か物足りないんですよ生きていて、でそれがいいか悪いかわからないですけど、とにかくいつも焦燥感で、だからぐるぐる回っちゃうんですけど、で多分その鳥はああやって生きててあれで完璧なんだななんていうふうに多分思っていたかどうかはちょっと謎ですけど
今となっては
謎ですけど、今となっては何で書いたかわからないですけど、でもやっぱりこう何かこう自分がこうありたい自分っていうのが、でも輪郭はないんですよ、でも今じゃないっていうようなところが、
今のこれじゃない
っていう、そうそうそうですね、その時はそうだったと思うんですけど、でもその時はそれで完璧だったんだと思うんですね、今考えると。なので、まあ、私たちは人間であり、やっぱり人間っていう枠からはどうしても離れられない、出られないんですけど、その中でやっぱりどう自分が楽しく満足して生きていくかっていうのが私たちの課題なのかなっていうのがすごくあって、まあ、先日その、 あのキキキリンさんのね、亡くなったキキキリンさんの日日これ口実っていうあの茶道の映画を見たんですけど、あそこもまあまあまあ素晴らしい映画だったんですけど、私がびっくりしたのがその、まあ、茶道って私やったことないですけど、型があり、型ありきで、それで、とにかく型をまずやりなさい、まあ、それんって最初は思ったんですけど、型を何も考えずにできるようになったらその後はどんなことをしても自由だよっていうよう なメッセージだったんですけど、私はあの晩歌も大好きで、あの井上雄彦さんの、バガボンドっていう宮本武蔵の漫画で同じことが書いてあって、たくあん和尚さんがいるんですけど、彼はもうこう流浪の和尚さんなんですけど、その彼がもうある日突然雷に打たれたようにビビッと来て、私たちは完全に決められていて、まあ、ちょっと言葉はあれですけど完璧に自由だっていうふうに悟るんですよね。なんかこう
完全に決められていて
完全に自由だ、なんかそんなような感じです。読んでみてください、ちょっと何巻だったか分からないですけど、はい、
決められてるのに自由、
そうで、なんかそれ私読んだ時全然ちょっと来なかったんですよピンと。でもこの前その映画を見て、あ、型が決まってるのに自由っていうことが初めて分かって、あ、なるほど、私たちはこの枠の中、例えば人間なら人間とか、まあ、日本人なら日本人とか、まあ、枠、まあね、その国籍に関してはいろいろあるでしょうけど、まあ、枠があるとして、その枠の中でどれだけ自己表現とか自分らしく生きれるかっていうのがテーマなんだって勝手に思って、すごいこうビビッときたんですよね。
なんか今ふと自由っていうのは自由という形があるんじゃなくて、自由と感じられる心があるかどうかっていうところじゃない、今 この同じ環境の中にいて、うん、すごく自由を感じている人と、うんね、すごく不自由だなって感じている人がもしいるとしたら、うんうんうん、自由っていうのは条件ではなくて、
うん、
その人の中に感じるものだとしたら、うん、もしかするとその完全に決められていて完璧に自由っていうのは、うん、型があるからこそ自由っていうものを感じられるっていう
かもしれないですね。深い
深い、
気づいちゃう、
う
ん、なんかあの全然ちょっと話は飛ぶんですけど、うん、あの今すごく話題になっているあの千代田区、東京都千代田区 の、 あの麹町中学、中学校の校長先生、あの工藤先生という方がおっしゃってたのが、私一度お会いしたんですけど、あの生徒さんにあの校則をねどうする、校則撤廃するかっていうような話をなんか聞いたんですよ。そしたら大部分で校則あってもいいって、
うん、
でもそれこそそのギュッと縛り付けるんじゃなくて、まあ、ある程度の枠組みがあって、その中で、まあ、ある程度の自由があればいいっていう方の方がこう圧倒的に多かったっていうのは今すごく思いましたね。なんかあの、うん、ないならないでもいいと思うんですけど、ね、秩序って、
うん、
あのどんな形であれ、
うん、
やっぱりないとそれってあの 共通のこう意識じゃないですか、
うん、
例えば本当にあの基本的なところかで言えば嘘をついちゃいけないとか、もちろん人を殺してはいけないとか、そういう共通認識っていうのは絶対に人間である以上必要で、そういうそれも言ってみれば枠組みですよね。だからそれがあって、その中でじゃあどうやって生きるっていうところが私たちの絶対に必要なのかなっていうのは思いますね。
型深いですね
ただ型に何て言うんだろう、その縛られすぎない、だからある程度の大きな型ならいいんじゃないですかね、うんうん、だから私の引き出しみたいに、
いや
あの、ね、まだ余裕あったなみたいなそう、なんかそれだったらその中で自由に、
うん、
海も行ってみれば終わりがあるじゃないですか、
う
ん、
そうですね、
でもその中で自由に泳げるクジラさんとか、
うん、
そういう意味では枠は大きく持てばいい、
うん
うん、っていう感じですかね。
うん、
なので私たちの枠組みといえば人間っていうことかなっていうふうにすごい思います。
うん、人間っていう枠の中でどれだけ自由に表現できるかっていうところをねえ、私たちどこまで楽しめますかね。
はい、まあ、私たちはゴリラになろうとしてもゴリラにはなれないし、う
ん、なれないね、
ハシビロコウにはちょっとなりたいですけど、
ちょっとなりたいけど
ちょっと残念ながらあの今世では無理ですね、来世かな。
ハシビロコウに憧れる人間ってなんかすごいほのぼのしちゃいますけど
あの本当に幸せそうですね、こっちから見てみると。うん、
そうです
か、20時間動かないっていう、
うん、まあ、あのいっちゃんと対極にあるようなあり方ですね。
そうですね、回遊業なんで、ね、
やっぱり人はないものを求めるでしょうかね
そうですね、対極にあるものを求めるっていう
そうね、はい、面白いですね。なんかあの本当にね、もう一つね、そのいっちゃんからのメッセージがあるななんて思っていたんですけれども、
その、
はい、なんて言うんですか、あそこ、その楽しいっていうね気持ちが一番大事っていうふ
う
に、
ええ、はい、
さっきね、あのみんなに伝えたいこととしてあるなって言われてましたけども、
そうですね、私基本的に、まあ、これはあの皆さんには共通するものかどうかわからないですけど、私自身あの楽しくないことはできないんですね、というか言うとすごいわがままのように聞こえるんですけども、わがままなんですけどあのかなりあの早い段階から私は嫌いなものというか苦手なものが自分ではっきり分かっていて、それを避けるっていうところに知恵を使っていましたね。なんかあの放送部の話しましたけど、私何か血迷ってって言ったら一緒の友達に怒られちゃいますけど、血迷ってソフト部に入っちゃったんですよ、ソフトボール部ですね。ですごいあの仲間はいいんです、仲間はすごく大好きで先輩も大好きなんですけど、とにかく運動が好きじゃないっていうことに やっと気づいたんですね中学1年生で。で、まあ、体育とか小学校の時やってましたけど好きではなかったですね、うん、でもちろん授業ではありますけどやっぱり私合わないなっていうことに気づきなぜか放送部に入ったんですけど、うんうんまあ、そう言って、まあ、運動がに好きじゃないとかあとそう裁縫が好きじゃないとか、うん、庭いじりが好きじゃないとか、うん、好きじゃない苦手なことっていうのをはっきりと自分の中で消去法で省いていくことにしたんですね、
うん、
そしたら楽しいことしか残らなくなってやったーみたいな
鮮やか
分かりやすいですね。ただまあその生きていく中で苦手なこともね今日なんとかやって生きていかなきゃいけない部分ももちろんあるんですけどその中で最大限苦手なことは省いていこうっていうこうちょっと怠惰な精神で毎日生きてるんですけど
省いた分それは誰かにお願いをするとかそういうことなんですかね、
そうなんですよこの世はなんか素晴らしい回り方をしていてもうそれは高校生の時から思いましたね。私は英語がすごく好きで、うん、英語に関しては何の苦もなかったんですけど、うん編み物っていう課題があって家庭科でとにかく編み物なんかしたくないっていう感じでそしたらそれやってもいいよでも英語のこの文を訳したくないのっていうとうまくバーターができましてですねそれは彼女にお任せでもいいのかって話です今考えるとそれはいいのかなんですけど、
まあまあまあ
で
もね、その時はね、
利害が一致したわけ
なんですよめちゃめちゃ一致してそれで、まあ、そういうのに味を占めてしまって、うん、
味を占めますね、
もう私今庭は眺めるのは大好きで、うん、そのうち畑とかやりたいなとは思ってるんですけど
おそうですか、
でも草むしり嫌いなんですよやってると自分でも分かるんですけど愛がないから、うん、むしったところがただハゲ山になっていてなんて言うんでしょうねこうポツンポツンってハゲ山がすごい広がっていくだけでなんていうんですか一貫性のある美しい庭作りは全然できなくて、
うん、
あこれはもう無理だと思って今朝もちょっと抜いてきたんですけどとにかく嫌いそしたらそれが得意だっていうお友達がやっぱ現れてやってくれるんです、うん、でも私こっち苦手だからやって、うん、パソコン仕事できないからやってねとか、
うん、
わあ素晴らしい
素晴らしいですね、
うん、やっぱり苦手なことはっきりしとくと、
うん
それは頼まれないですね。
あ、確かに、
うん、
確かに
そうなんです。
頼まれはしない
かもしれない。あいつに任せるとひどい結果になるっていうのは分かったみたいで、皆さんそういうことは頼んでこないので、
うん
得て増えては絶対誰にもあってそんなオールマイティにできる方は、まあ、いらっしゃるかもしれないけど、多くの方々は得て増えてがはっきりしていて、でも得てを伸ばせばいいと思うんですよね。だから私も得てを最大限伸ばせるようにもうこれからも精進していこうと思います。で増えてはほっときます。
うん
そしたら誰かが現れて、うん、小人みたいに現れてあ待ってたみたいななので、はい、これ適材適所ってすごい四字熟語だなと思って。
うん私もいろんなところに小人になってね、
ええ、
出向いてますけどね、
素晴らしいです。
私もそろそろこう自分の苦手なことはちょっと小人に来てもらうっていうぐらいの、ええ、小人を
呼んだ方がいいと思いますよ絶対、ね、
感じにしたいかなと思って、はい、
そうすると絶対理解一致するところがあるので、
うん
私もだから人前で喋るのあんまり苦手じゃないっていうか、まあでうんまあ、好きでもないんですけど全然苦にならないんですけど、うん、とにかくこういう何かを数えたりとか会計とか、
あ
そうこの前も、
うん、
ちょっと今アルバイトしてるんですけど、うん、両替してきてって言われて、
うん、
えって両替ってどうすんだっけみたいな、もうすごい焦ったわけですよ。挙句の果てに銀行カードを落とすっていう失態があり本当に多分その頼まれた瞬間に苦手すぎて、
うん、
もうあわあわしちゃったんだと思うんです。でもそのお店の中で落ちてたんでよかったんですけど、増えてがはっきりと分かった瞬間
です。はっきりと分かった瞬間でした
もう二度と
了解は頼むなと、
頼まれない
と頼んでくれるな
と本当申し訳ありません。
公にこう電波に乗せてでも言いたい、
会計とかお金関係は私には絶対に頼まないようにお願いしますって
でもですね、そういった意味では星山先生の、
うんうん
発達サポーター育成 講座も、まあ、初級中級と受けてこられた上で、その発達サポーターという、ね、資格もお持ちで、まあ、鎌倉でも、ねうん、あの今年から、
はい、
そういう学校サポーターっていうんですかね、
そうですね、はい、
そういった仕組みが始まったりしながら、まあ、その自分 の, あの培った、まあ、学びをですね、学びや経験をこう、うん、みんなのお力に、ね、なれる形 で、はい、あの動きたいっていうのがちゃんのやっぱりこう腹から湧いてくるこう願いなわけですよね。
そうですね。なんかその前にその私ミッション系のスクールに、あの学校に行ってたんですけど、ミッションスクール行ってたんですけど、そこでまあ聖句っていうのを学ぶ、まあ他には何も学ばなかったかもしれないんですけど、そうですね。まあクリスチャンではないんですけど、そこで私を用いてくださいっていう
聖書のね
一節があるんですけど。それはずっとその時から私の中ではずっと育ってきた言葉だな、まあ、用いてください、いろいろな意味があると思うんです。経済性あの活動で用いられる場合もあれば、それはそれでビジネスという形になるだろうし、あとはまあその奉仕という形、ボランティアという形で用いてくださいというふうにあの使ったりもできると思うんですけど、私の中ではとにかく自分があのやっていて、あこれだって思えるものに関してはとにかく惜しまずあのやりたいなというふうに思っていて、その発達サポーターもそうですし、まあ、学校サポーター、あとはファミリーサポートでもお手伝いさせていただいてるんですけれど、まあ、これはとにかく どなたかの役に立つ、もちろんそれはそうなんですけど、巡り巡って結局自分に返ってくる、自分がすごくこうあのお手伝いしたことで豊かな気持ちになれるっていうことがなんかすごい、すごく実感するなと思って、なボランティアとかね、その無償で何かをするっていうことに対していろいろ、まあ、あの賛否両論あると思います。まあ、偽善だとかっていう言葉も、まあ、ないわけではないと思うんですけど、まあ、偽善でもいいじゃないですかね。私それを楽しいと思ってできているので、楽しくなかったら逆に続かないっていうふうに思っていて、楽しいことをとにかくあの見つけてあの進んでいくっていうことが私たちやるべきことなのかな。
すごいなんか今あのなんか真理というかね、英知というかね、が降りてきたような気がしますよ。
英知ですか？
楽しいということを大切に、みんなもっと大切にしたらいい。そして苦手なことは小人に頼むと。
小人は絶対います、はい、みんなにいます。ただ、はい、何でもできるオールマイティって見せると小人は役割ないんだって書いちゃうので、できるだけダメなところを見せた方がいいですね。
小人さんが手ぐすね引いて助けようとしているかもしれないという、
私も小人になってる可能性もあるし、
ね、ある時は小人、ある時は足びろこに憧れる人間っていうような感じですね。
ある時はぐうたらな、
はい、
怠け者
で、はい、でもそんなカラフルなねこうの要素が自分一人の中にもたくさんいるっていうことを楽しん で、ね、これからも生きてきたらいいなと。
そうです、
ね、そうすると多分その楽しいという こうエネルギーがね身近にいる人たちにも伝わっていくんじゃないかなと思うので、まあ、これからのご活躍を、はい、あのすごく楽しみに、すごく近くで身近でこんな距離でね、あの見ていられたらいいななんて思うんです
けど、密着して、
あの最後にですね、せっかくなのでもう一曲、あのご紹介して終わりたいと思うんですけれども、
はい、
何をいきましょうか ね、ですね、
これは比較的というか一番新しい曲で、あのレインボーツリーっていう一番最後の曲なんですけど、まあ、実はこのアルバムの中で一番好きとか 言わない方がいいと思うんですけど、あの
個人的にな
んかこう、その今カラフルっておっしゃってくださったのもそうですし、とにかくその星山先生の虹色っていうところにも、全然この時は星山先生のほの字も知らない自分でしたけど、まあ、私も虹っていうのはすごく好きですし、やっぱり人間いろんな生き方がいますし、まあ、虹みたいなもんですよね。まあ、この話、あの歌の内容的にはさまざまな人がいるというよりは、このレインボーツリーっていう、まあ、心の拠り所みたいな、架空の木なんでしょうけど、まあ、そこ何でしたっけ、 パフみたいな歌ですね。
パフスマジックドラゴンみたいな、
うん、そう、パフとか、あと大きな木っていう、あの、わかりますか、シルベスタインでしたっけ、あのリンゴの木なんですけど、与えてくれて与えてくれて、で最後も最後の最後まで与えてくれるっていう、まあ、そんなようなちょっとファンタジーな歌なんですけど、うん、
あ、
はい、
余談なんですけどね、あのこのラジオテラコヤのマスコットキャラクター、あのタビタネちゃんっているじゃないですか。
このタビ
タネ君、この子ね、虹色カシの木のねどんぐりなんですよ、
お、虹色カシの木
という設定になっておりまして、
じゃあもう、
そう、レインボーツリーじゃないですか、やだ
シンクロすぎるじゃないですか。じゃあそうだったのかな。
素晴らしい、この
タビタネちゃんと出会った、
タビタネちゃんとね、うん、レインボートリーが出会った素晴らしい瞬間ということでですね、あのこれからもね、あのいろんな形であのお世話になりますということなんですけれども、あのこの CD とかね、あの、まあ、ちょっと手に入れたいわっていうような方だったり、うんうん、そのさっきのラジオにも出てきました、
はい、
あの何か枕、
ソウルフード、
うん、ソウルフード鎌倉ソウルフード鎌倉のご活動にちょっと興味あるわというような人がいらっしゃいましたら、とりあえずはソウルフード鎌倉フェイスブックのページにコンタクトしてくるとか、フェイスブックやってないのという方最近多いですね。そういう方はどのようにお伝えしましょうかね。
メールアドレスはあるんですけど、
あ、はい、
あのソウルフード0467アットマーク gmail.com なんですけど、うんうん、はい、
じゃあそれをあのサイトの方にもリンクしておきましょうか。
はい、
はい、ということで、
はい、
あのまあ、もりもりたくさんになりましたけど、もりもりもり、これからが楽しみということで、
はい、
最後にレインボートリーを聞いていただきながらお別れしたいと思います。
はい、
今日はありがとうございました。
ありがとうございました。Rainbow tree is no